デイリーカミヤ。
いやまあなかなか平穏に、うん、ハッピーで穏やかな一年になるかなって言ったら、うん、どうやらそうではなさそうな気配が濃厚ですね。
そうですね。
2023年、
いい材料はないですからね。
そうですね。日本の経済がなんか好転するような材料とか、まあ政治に関しても、うん、まあ参政党のね、地方での、うん、存在感は着実に増しているっていうのはありますけども、まだなんか全国の勢力図を塗り替えるところまではまだいけてないかなと思うので。
そうですね。全然足りてない。
いい材料、起爆剤を何かやっぱ用意していきたいなっていう感じはありますよね。
うん。でも、やっぱりその地方選とか通じてみんなでやっぱり士気を上げていくしかないんですよね。
うん。
だから僕はもう年末からも泳い言ってるんですけど、とにかく何すればいいですかってみんなよく聞かれるから、
はいはいはい、
まず、その世界の状況分析しっかりしてくださいなんですよ、僕は。うん。参政党ももうそのために作ってるんでね。
うん、
要は、テレビとか、新聞とか、ね、あと政府が言うことだけじゃ、世界の状況なんか全くわかんないので、
うん、
ああ、そうか、世界はこういう潮流であるんだなとか、アメリカはこういう状況で、ヨーロッパは大体こんな感じなんだなっていうことが見えてくると、
うん、
じゃあその流れっていずれ日本に来るよねってわかるじゃないですか。
そうですね。
うん、だから我々やっぱり、ね、人の振り見て我が振り直せで、
うん、
彼らが陥ってるような泥沼に陥らないように、うん、まあ防御線を張っとくっていうことと、
うん、
あと、次はやっぱり、なんだかんで言っても立ち向かわないといけないんで、大きな流れと。
うん、
うん、だから例えばね、コロナのワクチン打ちたくないと思っててもいろいろ強要されるわけじゃないですか。だからそこで、いや、もうしょうがないっていうふうに妥協するのか、いや、もうこれは自分の生き死にだけじゃなくて、もう自分の尊厳をかけた戦いだから、
うん、
ダメなものはダメだというふうにはっきり言うと。
うん
うん、で、何らかのこうアクションを起こすと。それは政治でもいいし、言論でもいいし、
うん、
ね、何かこう消費行動を変えるでもいいですけど、
うん
うん、何かがもう一人一人がアクションを起こしていくしかなくて、
うん、
で、もう、今、これからの時代生き抜くには、神谷さん頑張ってとか、賛成と期待してますじゃなくて、自分が何するかですよね。
そうですね。
その主体性を、どれだけの日本人が取り戻せるか。
うん、
今までは誰か何とかしてよっていうことだったんですよね。
うん、
でも、賛成党はそれを今許さないというか、そうじゃダメなんですと。皆さんがやってくださいっていうのを言い続けてきた結果、やっぱりずっと言ってると変わるんですよね、皆さんね。
うん
うん。ね、我がこととしてやっぱり動いてくれるようになるので、そういうね、世界の情勢を分析した上で日本のこれからを予見し、自分に何ができるかを考えて自発的に動く人を増やしていく。で、そういう人たちにこう勇気を持ってもらう。
うん、
それを今年はやっていかないといけない。まあ今年だけじゃなくてね、これからやっていかないといけないということですかね。
うん、そうですね。まあ当事者意識。うん、まあ諦めて誰かに任せるとかじゃなくて、うん、まあ小さくても自分の力で何とかするんだっていうところが、まあ、本当の意味で一人一人が立ち上がらないと、まあ、この参政党の動きも拡大はしていかないですからね。
はい、うん、もうね、2020年から潮目が変わったと思っていますと。だからそこからもうね、うん、1、2、3年、丸3年経ったわけですよね。
うん、
うん、だからもうね、気づきましただけじゃダメで、実際にもう勇気を持って行動していくっていうステージに入ってきてると思っていて、うん、で、その行動していく中で仲間が必ずできますから、その仲間とやっぱりコミュニティというかね、ネットワークを作っていって、そのネットワークの力で、こう、次の波を、次の時代を乗り切っていくと。
うん、
ネットワーク自体がこう、安心安全の材料になるんですよ。気心知れた仲間とか、信頼できる関係とかね。
うん、
だからもう、今だけ金だけ自分だけでやってた人は、先のことを考えず、ね、お金を重要視して自分の身を守ってたわけでしょ。
うん。
だからこれからはその逆をやらないといけないわけですね。先をある程度見通して、ね、お金じゃ買えないこう信頼とかをちゃんと勝ち得てですね。で、こう自分だけじゃなくてみんなでこう助け合いながら前に進んでいくという、そういう今だけ金だけ自分だけの逆をやるような動きを、今年からもっと進めていきたいなというふうに僕は考えてますね。
はい。まあ、2022年に、大きくね、全国で広がった、この、もう今だけ、金だけ、自分だけじゃなくて、もう未来のために、子供たちのために、この日本を代々繋いでいくために頑張っていきましょうよ。今立ち上がりましょうよっていうね、ムーブメントが、 まあ、本当に、やっぱ参院選ぐらいの頃から、夏ぐらいの頃からね、じわじわと広がって、もう全国各地でまだまだ火は燃え広がっているという状況なので、またそれにさらに、うん、勢いをつけていかないといけないと、っていうのが今年ですね。
はい、そうですね。まあもうね、もう大事なことは100回ぐらい言わないといけないんで、
はい、
今年はもうそればっかり言っていこうかなと思ってますよ。
もう本当に同じことでもね、大事なこと何度も何度も何度も言わないと本当伝わらないんですよね。
そう、僕もね、同じこと言うのに実は嫌いなんで、毎回違うこと言ってたんですけど、それだと結局コアメッセージが何か誤解したりとか、あと、もう使用抹殺なとこを切り取って、もう言うアンチも年末から増えてきたんで、
そうですね。
うん、露骨にね。だからまあ、それたちの誘導にみんなが乗らないようにするためにも、いや、賛成とはこういうこと言ってんだと。神はこれが痛いんだっていうことは、もう100回でも200回でも言い続けないとダメですよね。そうなんです。そしたらね、僕がいなくなっても、ね、自分のメッセージとか、僕の目標設定が皆さんに伝わればそれでいいんで。
そうですね。
僕もいつまでももうそんな国会議員なんかやってらんないですから。まあ、そんなこと言ったら国会議員の先生も怒られちゃいますけど、でも別に国会議員になりたかったわけじゃないんで、本当に。
職業政治家ではないですからね。
全くですね。はい。
手段として、まあ、仕方なくこのバッジをつけて国会の場で、やるっていうのがね、存在を示すっていうのが、切り込んでいくっていうのが今の神谷さんの役割かなというところがあるので。
ね、だから参政党の活動がね、きちんと固まるまでは、まあ、引き受けてやってますけども、はい。まあ、今年は衆議院選挙があれば、僕は、おそらく参議院を辞めて衆議院に行って、はい。竹田邦子先生に参議院変わっていただけたらいいかな、というふうに、まあ僕個人が勝手に思ってるだけですけど、
はい。
はい。思ってるんで、まあ、もうちょっと直前になってね、まあ、松田さんとか赤尾さんたちと話し合わないといけないですけど、僕個人としてはもう、いつまでも参議院で6年ありますけど、ずっと自分は参議院やりたいとかって気はもうさらさらないので、はい。もう一回だけでももうバッチつけさせてもらっただけでももう光栄なことですよ。はい。もう十分ですね。ので、はい。もういつまでも永田町に張り付いてるよりも、はい。僕は全国回って、党員の皆さんね、やっぱりなかなか苦労されてる人いっぱいいるんで、それたちの背中を押すような仕事をやりたいなと思ってますので、今年の後半は、まあどうなるかわかりませんけどね、衆議院出ても衆議院通ったらまた永田町いないといけないってなるんで。
そうですね。
はい。衆議院とかする点では、いつ選挙があるかわかんないから、ね、忙しいと言われてるんですけど、まあ、僕の場合別に選挙で勝ち負け関係ないんで、はい。負けたら負けたで事務局長やるだけだし、勝ったら勝ったでね、他の国会議員さんまとめてやるだけなんで、別に勝とうが負けようがやることはそんな変わんないんで、はい。そういう点ではもう他の国会議員とは全くベクトル違って動いてますからね。
もうこんなね、ベクトルというか、こんななんかモチベーションというか、そのスタイルで国会議員をやるっていう人、まあ他にいないでしょうからね。
なかなかね、いないでしょうね。僕と、山本太郎さんもちょっと近いのかもしれないけど。
既存政党のね、これまでの歴史ある政党の人の、まあ国会議員の方とは、やっぱだいぶ違いますよね。毛色というか。
そうですね。まあそうじゃなきゃ僕はやる意味がないので。
確かに。
はい。誰でもやれることだったら僕やりたくないから、僕はそれにお任せしますって感じなんで、自分しかやれないと思うことを一生懸命やりたいと思いますね。
そうですね。まあ今、この2023年の初頭に、まあ神谷宗平に求められる仕事というところですね。役割。を全うしていくということで、まあ、神谷さんに、まあ、最後に、まあ、これまでもね、散々今年の、まあ、これから先の予定とかね、どうなっていく、どうしていくっていう話は伺ってきましたけども、最後に、まあ、簡単に神谷さんの今年の抱負ですね。神谷さんの正直なところをちょっと、まあ、話せる範囲で、オープンな場で話せる範囲で、語っていただこうかなと思います。
はい。まあ、もう今話したことに尽きるんですけど、改めて言うならば、まあ、一人でも多くの人の、まあ、こう、気づきを促すというかね、気づきという言葉がどうかわからないですけど、まあ、このままじゃまずいんだなっていうことを気づいてもらって、自分で考えて動いてもらえる人を増やすっていうことですね。それは子供の教育にもつながるし、大人の啓発、そして政治活動だったら参政党ですよね。だから、まあ、加賀のね、プロジェクトで子供たちの教育やって、ね、意識改革株式会社の方で、まあ、このデイリーカメラとか配信してですね、はい、大人の人たちに、一般の人たちに気づきを流して、で、そういう人たちのプラットフォームとして参政党をしっかり回していくことで、またそれが、こう、渦のように広がっていくという、まあ、これだと思います。もう、これは去年もやってきたし、その結果としての参議院選挙の勝ちだったと思うので、これを今年さらに渦を大きくしながら進めていくということですね。あとは、まあ、矢面立ってるんで、今年もいっぱいね、いろんな妨害とか、 ね、誹謗中傷来るでしょうけど、ね、まあいいですよ。まず格好つけるわけじゃないですけど、天皇陛下じゃないですけど、うん、まあ、とにかく僕が攻撃される分にはまあ構わないので、うん、まあ、好きにしてくれと、うん。うん。だから僕は盾になって、ね、玉よけになって、まあ党員の皆さんとかね、他の方々がこうどんどん飛躍する、そんな一年にしてほしいなと思ってるので、
うん、
はい。まあ、いいですよ。今年もみんなの玉よけ頑張りたいと思います。
はい。ああ、これをね、聞いてくれてる方でもね、いやいや、そんな神谷さんだけに、うん、最前線で体張らせるわけにはいきませんよ、ということでね、まあ、続々と地方議会に、乗り込んでいる、たくさんのメンバー、そして、今年の統一地方選で、うん、出るぞ、ということを決めて、うん、もう鼻息荒くね、もうすでに活動を始めていらっしゃる方もいるでしょうし、うん、まだ今の段階ではね、解散が本当にあるのかも、そして誰が出るのかも全くわかんない、予想もできない状況ではありますけども、まあ、ここから先、新たにね、今年、まあ、もし解散があるのであれば、参政党からおそらく、数人、また新たに国会議員が誕生するんじゃないかなということなので、まあ、その未来の、これからのね、仲間たちと一緒に、また日本人の、まあ、意識改革を起こすというか、まあ、魂に火をつけるっていうところですね。国民の眠りを覚ます参政党という本がありますけど、まあ、本当に今年もね、起こして起こして、起こしまくって参りましょう。
はい。
はい。それでは、今日はデイリー神谷新春特別編、2023年の抱負いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。